はい、こんにちは、内藤です。今日はですね、思い込みっていう部分の話をちょっとしたいと思います。で、親子関係がうまくいってない、あるいはご夫婦の関係とか、あとは友人関係もろもろそうなんですけど、人間関係がうまくいっていない方の特徴としては、この思い込みがかなり激しいかなっていうところが特徴でもあります。で、この思い込みっていうのが何かというと、自分の子供だからこうであるはずだとか、言わなくてもわかるはずだとか、言わなくてもわかるはずに関しては多分これご主人へとか、奥さんへとか、友達に対してって無意識に思ってしまうことでもあるんですけども、ここ結構、要注意なポイントになります。で、特に自分がストレス、相手の何か言動によるストレスっていうのは、自分の価値観に当てはまらなかったり、自分の思い通りに相手が動いてくれなかったりとか、そういった時に勝手に自分がイライラしたりするっていうことが結構あるんですよ。なので、それは相手の責任ではなくて、そう思っている自分自身の切り替えがかなり課題になってくるかなってところなんですよね。で、以前も何度も言ってますけども、何か自分が伝え、子供に何か言って、子供の反応が悪い、あるいは反発が返ってきたりとか、暴力が返ってくるっていう時は、相手ではなくて自分の言い方や表情とか、そういったものがどうなのかっていうところが、ちゃんと振り返っていかなければ、全くもっていい結果っていうのは出てこないんですね。なので、しっかりとその辺を見つめる上でも、この思い込みについては、客観的、あるいは相手になりきって考えていくっていう視点もちゃんと持ちながら会話していかなければいけないわけですよ、常に。で、ここがやれてない親御さんが非常に多くて、かつ、こういったお子さんの非行とか引きこもりの悩みを抱えている状況で相談に来られる時って、かなり疲弊している、親御さんが非常に多いんですよ。で、この状態で、子供にフォーカスを置いて対応していくのは、ものすごく、私からすると危険というか、一時的な効果しか得られなかったりとかっていうところなんですね。だから私はホームページの方でも親御さんに対してのメッセージを打ち出しています。まずは親御さんが変わらなければいけない。変わるっていうのは、その自分自身の生き方もそうですし、考え方とか、あとは子供への接し方とかっていうのも細かく分析して変えていって修正していかなければいけないっていうのが、どのご家庭にも共通していることなんですね。で、相手の話を聞くときに、基本的に私もよく 3D とかって言ってますけど、でもどうせだってとかで返していないかとか、子供が何か言ってきて、でもそれはこうでしょうとか、子供が何々してよ、いやそれはダメとかっていきなり否定から入ってしまったりとか、そういう話し方ばっかりしてると当然子供も聞く耳も持たないし、親御さんが自分の気持ちを、要求じゃなくてですよ、相手の要求じゃなくて自分の気持ちを相手に伝えてるかどうかっていうことも、かなりポイントになってきます。要求とか命令は多いんですけど、自分の気持ちだけ伝えるってことをしない方って結構多いんですよ。で、要求とか命令とかっていうのは基本的にはいいことはないんです、やってても。それが例えばいけないこと、悪いことだって分かってたとしても、まずは子どもの話に耳を傾けたりとか、傾聴するっていうステップを踏んでからでないと、否定だったりとか、要求とかっていうことは受け捉えにくい、子供からすればですね。この辺が非行や引きこもりの、母数で言えば少数って言われている考え方とか、特徴を持っている子供たちなので、一般的な子たち、多数の子たちであれば、その親御さんの言い方とかで伝わるんですよ。でも、とはいえじゃあ多数の考えの人たちが、じゃあ幸せかって考えると、またそこもクエスチョンじゃないですか、今の時代。一生懸命真面目に生きてれば幸せになれるのかって言ったらそういうわけでもないですし、ずるいことは良くないですけど、ずる賢さっていうのはないと世の中渡っていけないっていうのも現実問題あるわけじゃないですか、社会では。そういったことをどうやって伝えていくのか、思考力の部分ですよね、ずる賢さに関しても。結果として相手を、故意に傷つけることなく、でも自分自身や、例えば会社だったら組織、会社を守っていけるような実績を上げる、そういった人間力っていうのもつけていかなければいけない。あるいは、 起業するとかっていうこともあるかもしれないですね。日本においては統計的に7人に1人の割合で経営者なんですよ。個人事業主を含めて。なのでそういった道も今はたくさんあるので、まあ、子供がどういった道を選ぶか分かりませんけども、必ずしもあなた自身が望むルートをたどるとは限らない。ですけど、何か自分の考えとかを参考にしてもらいたいんであれば、まずはしっかりと相手を理解しようとする努力をしたりとか、要はその結果ではなくて、プロセスの部分にもちゃんと目を置いていく。子供が万引きをしたっていう結果だけじゃなくて、なぜやったのか、どういった経緯だったのかっていうのをちゃんと耳を傾けて聞くスタンスがないと、いいことに、いい変化っていうのは起こりません。万引きしてなんてことすんのってところで怒ってたところで、いいことはないですし、悪い結果につながっていきやすいのが思春期になりますので、その辺をですね、あなたの今の状況が、変わっていない、あるいは、どんどん悪化していっているんであれば、まずはご自身のメンタルの状況とか、聞き方とか伝え方とか、自分の思い込みがないかどうか、ちゃんと相手に寄り添って話をできてるかどうか、入り口はプラスから入ってるかどうか、否定から入っていないかとか、そういったことも常に分析しながらやっていくことが重要になってくるわけですよ。で、私の場合は、クライアントさんに関しては、ご連絡いただければ、私の方でその辺は、分析したり添削してアドバイスすることもありますけども、基本的にご自身でやっていく場合にはご自身でやっていかなければいけないので、ご自身のメンタルケアもしっかりとしていきながら、その辺を柔軟に考えてやっていく必要があるってところですね。ちょうどこの間の宝塚市のボウガンの事件以降ですね、こう、うちは大丈夫だろうかっていう不安を抱えている方も多いと思うんですけども、まあそう不安を思うってことは、なんとかしたいっていう気持ちがあることなんで、決して悪いことではない。あとはそこを実際にそうならないために、行動していくっていうところが重要になってきますので、参考にしてください。それではまた。